朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ミャンマーの首都、ミャンマーの最大都市でしょうね。最大都市ヤンゴンにいます福山亜紀記者と回線つないでおります。福山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてね、冒頭まずちょっとこちら聞いてもらいましょう。なんかね、賑やかな感じの音でしたけども、福山さん、これは何の音ですか？はい、
これはですね、ヤンゴンにあるシュエダゴンパゴダという大きな仏塔がありまして、金色の仏塔で観光地にもなっているんですけれども、今歌ってるように聞こえたのは、お坊さんがですね、お経を唱えている、パーリ語で お経を唱えているところで、仏塔で観光地でもあるんですけれども、みんなその修行というか、日々の鍛錬を積みに、普通にお坊さんがたくさんいてですね、こうやってお経を唱えてるお坊さんがあちこちに座り込んで、朝5時からああいう感じでこうお経を唱えている。それをちょっと録音をしてみた次第です。
ということは、はい、福山さんも朝5時にその場所に行ったってことですね。
そうですね。ちょっとミャンマーらしい音を撮りたいなというふうに助手に相談して、そしたらですね、やっぱり仏塔の中で仏塔らしい音を撮るには、その修行僧と同じ時間帯にいなきゃいけないというふうに言われまして、ちょっと気合を入れて朝早く起きて、いやもう真っ暗な中で、お坊さんがずっとああやって唱えているのを見ました。結構風情のある雰囲気でもありましたね。音だけでは通じない、なんて言うんでしょう、雰囲気もある場所でした。
もうミャンマーも今冬なんですよね。
そうですね。日本の方の冬と全然雰囲気は違いますけども、こっちの方は、冬というふうに言うのを喜んで言うんですが、多分、私たちの感覚だと夏なんですけど、若干涼しい、朝夕が若干涼しいっていう感じです。ただ日差しはすごく強くて、日傘は男も女も、みんな使うみたいな感じの、そんな日差しの強さではあります。
なるほどね。いや、はい、ミャンマーっていうとこう遠いようで近くて、近いようで遠いというか、こう不思議な、ね、距離感、はい、私も実は20年以上前ですけれども一回旅行で行ったことありましてですね。
あ、そうなんですか。
はい、ミンガラバ。
それはなかなかミンガラバ
チェズテンバーでーチェズテンバーで
ー。ああ素晴らしいですね。
やった、
素晴らしいですね。あ、素晴らしいです。
はい、これで全部です。
そんな、あいやでも素晴らしいです。大体それでいけると思います。
いや、そんなことないと思いますけれども、ミンガラバってのはこんにちはとか挨拶ですよね。
ああ、そうですね。
ケズテンバーでっていうのはありがとうみたいな感じですかね。
はい、はい、はい。
という、ね、なんか田中っていうのをつけたりする人がまだいますかね。
ああ、そうですね。田中はいまだに現役ですね、ミャンマーの化粧品として。
で、何ですかね。説明してもらっていいですか。
田中というのは、木の粉みたいな、こっちではその何でしょう、化粧品みたいな感覚なんですけども、顔に頬骨のあたりとかにこう丸く塗ったりとか、そのデザインもいろいろなんですが、子供はよく塗ってますし、大人も女性はよく塗ってます。たまに男性も塗るんですが、なんか日焼けの効果と美肌の効果とおしゃれと兼ね備えたものだとされていて、ミャンマーの出稼ぎ労働者というんですかね、タイとかにもいるんですが、タイに行ってもミャンマーの方は割とその田中をつけてタイで過ごしてたりするので、すぐミャンマー人だってわかる感じですね。
なるほど。
20代30代結構つけてますし、もっと高齢の方でもつけ、いわゆる高齢者みたいな方でもつけてる方はつけてます。
まあ、そんなミャンマーなんですが、はい、福山さんはそのミャンマーの、なんていうんですか、ヤンゴン支局長っていうことになるんですかね。
そうです、ヤンゴン支局長に去年の9月、20年の9月になりまして、アジア総局員といいまして、バンコクにある支局 の、総局員も兼務してまして、ちょっと複雑ですが、自宅はバンコクにあるんですが、 出張ベースで、ミャンマーに行き来して仕事をするようにと言われて、赴任したら、2月にクーデターが起きてしまい、なかなか入国できなくなってしまっていて、今年の10月まで、一度去年入国したんですけど、その後、タイに戻った後、今年の10月までビザが出なくて、ずっとバンコクから遠隔で取材をしてました。で、10月にこちらに入って、今も、ずっとヤンゴンにいる形です。
なるほど。遠隔で取材をするっていうのもなかなか大変でしょうね。はい、
そうですね。特にクーデターの後は、国軍がインターネットを遮断したりしたので、現地の情報が全く分かんなかったり、1日だけでしたけど、電話回線も遮断されたりして、助手とも、スタッフとも連絡が取れなくて、スタッフも本当に不安そうに電話で喋ったりしてましたし、私も、原稿書けるのかなっていうのが不安でしょうがなかったですね、クーデター直後は。
はい。そう、それでそうだ、はい、これをお伝えしなきゃいけないのが、はい、今ちょっとね、福山さんがいらっしゃるのはオフィスなんですけれども、はい、若干ね、コンパクトな場所でして、そこにスタッフさんもいらっしゃる、そこには当然、来訪客が来る場合もあるということでですね、これ聞いてる間になんかいろいろなね、音がする可能性ありますけども、ちょっとそこらあたり、
はい、
ご容赦をいただければということでね、
はい、お願いします。すいませんが、はい、よろしくお願いします。
それでですね、今回こうやってポッドキャスト収録をすることになったのには、一つ理由がありまして、リスナーさんからですね、はい、やっぱり今ミャンマーがどうなっているのかっていうのをぜひ伝えてほしいっていう、そういう要望が来てるんですよ。それで、
はいはい、
まあ、もちろんね、クーデターに関してはこう日本でも大きく報じられたところですけれども、その後、はい、今どうなっているのかと、まあ、これ厳密に言うとポッドキャスト配信は多分年明けになって、収録をしてるのは年のせいなんですけれども、はいはい、ちょっと現在の状況を教えてもらえますか。
はい、ですね、私がまず10月末に入って現在までで一番驚いたのは、その自分がバンコクで遠隔取材していた時にはとにかくたくさんデモがあって、うん、で武力弾圧があって、大変な状況になってるっていうところまでは映像なんかでもよく見ていたんですが、その後、まあ、デモがいわゆる、まあ、鎮圧されてですね、なかなかこう情報が出てこなくなったんですね。映像とかが少なくなって。で、自分が中に入ってみて思ったのは、一見、1年前に自分がヤンゴンに来た時よりも街が賑やかになっていました。例えば今、オフィスが17階なんですけど、そこからこう目抜き通りを見下ろすと、もう車は数珠つなぎで渋滞をしていて、時々音が入っちゃうかもしれないんですが、クラクションもですね、東南アジア特有なんでしょうけど、うん、まあ、やたらクラクション鳴らす人多いので、結構うるさい感じですね。車の多さとクラクションのうるささだけで言えば、本当に賑やかな商業都市というような感じです。
うん、
で、大きなショッピングモールがいくつかありまして、そこに入ると、例えばラーメンの一風堂とかですね、日本のチェーン店も入ってるんですが、まあ、結構高いんですけど、そこで普通に若者が豚骨ラーメンを食べていたりして、本当にこれが同じクーデターにこの苦しんだミャンマーなのかっていうような感じを一見受けます。ただ、うん、市役所とかですね、あと国軍の詰め所みたいなところはバリケードがこう二重三重にこう置いてあって、でさらに荷台に兵士をたくさん乗せた国軍車両が街を巡回していて、で、そういう兵士たちはですね、普通に自動小銃を水平に構えた状態で荷台に乗っているんですね。もう銃口が自分に向いてるような感じで、そういうのが、まあ気持ちが良くないですよね。
それはそうです。
急に撃たれたらどうしようっていう、
そうですね、
不安な感じ、はい、怖い感じはあります。あと、まあ1年前と比べて私が、まあ感じたのが、交差点で、まあ数珠つなぎで車が渋滞してるんですけど、そこに、まあ、小さな子供から老人までですね、まあ、物乞いをする人がかなり増えてます。やっぱり景気が悪くなっていて、働ける人は働きに出てる。で、それができない人たちが、こう街で、まあ、ホームレスのような生活をしている。で、一見賑やかなんだけど、よく目を凝らすといろんな歪みが目につくっていうのが今の状況です。
なるほど。ただまあ、その表面的には、はい、前のこう賑やかさ、静けさみたいなのを取り戻してはいるんですかね。
はい、そうですね。パッと写真、なんかこう、街の、こう、なんでしょう、ワンシーンを写真に撮って、 友達とかにこう送ったりするとですね、ここどこみたいな感じの、みんな日本でイメージしているミャンマーの悲惨な状況っていうのとだいぶ違う街のシーンが撮れてしまうんですね、写真とか撮ると、うんうん、なので私も現状を把握するのはすごく難しかったです。現状把握するってどういうことかというと、いろんな人に街の声を聞こうと思って話しかけると、やっぱりみんな嫌がるんですね。口を閉ざして、困ったような顔して何も言わずに行ってしまうとか、人によってはもうイライラしてこうカッとなったりする人もいますし、とても取材が順調にできるような環境ではなくて、やっぱりみんなこう何か心にこう押し殺したようなものを持って、とりあえず食べるために外に出て、生活のために働いて車に乗って通勤してっていうのをしているだけで、明るい街ではないんだろうなっていうのはその時に分かりました。
やっぱりなかなかこう自由に話す、特にその、ね、外国人記者であるところの福山さんに対して話すっていう感じではないですか？
はい、そうですね、まずは助手が話してくれそうな人のところに行って、ほうほう、交渉をして、で行けそうだったら私が行くんですけど、最初に言われるのは外国人には分かんないよっていうのをよく言われます。で助手自身もですね、あなたにどんな風に見えるか分かんないけど、やっぱり街の雰囲気は変わったと思うっていうんですね。で、雰囲気は私には変わったようには見えなくて、むしろ去年のコロナの始まりでこう街が静かになってた去年よりもかなり賑やかになってるような風に見えるんですが、やっぱりこっちに住んでる方はストレスも抱えてるし、不安も抱えているし、しんどい状況なんだろうなと思います。で、それがなんか端的に現れてるのがですね、旅券を発行する事務所がヤンゴンにあるんですけど、
はい、
パスポートですね、パスポートの申請場所に、若者から、高齢者の方まで、たくさんおられてですね、なんて言うんでしょう。数百人ぐらいが歩道に並んで、旅券の発行の手続きをしようとしていると。で、ただ、それも、コネがないとできないみたいで、中に入るのも大変だし、なので、こう、エージェントのような方がですね、お金払ったら、自分たちがこう手続き代わりにしてあげるよとか言ってこう勧誘なんかもしていて、そんな状況ですね。もうみんな脱出したいんだろうなっていうのはその時分かりました、ヤンゴンから。
なるほど。で、そうなんですよね、はい、私冒頭間違っちゃいましたけれども、今ヤンゴンって首都じゃなくて最大都市で、
今のはね、
ヤンゴンの様子ですよね。
はい、そうです。
で、首都のその今ネピドでしたっけ、
はい、
ネピドには、はい、もう行かれてるんですよね。
国軍会見というのがありまして、国軍といったら怒られるかもしれないです、国軍が政権を担ったと彼らは言っていて、その、いわゆる政府の会見がありますというふうに言ってですね、外国の記者も含め、招待というか、出てくださいと言われるんですね。で、そのために行きました。で、ちょっと前段長くなっちゃうんですけど、そういう国軍主催の会見に出席すること自体が国軍の統治を認めてるじゃないかっていうことで批判もかなりあってですね、私は外国人だから ほとんど気にしてないんですけども、例えば支局の秘書とか助手とかがビザの手続きのために国軍に、ネピドに行ったり、そういう会見に出席しようとすると、もうそれだけで SNS で批判に受けたりするので、私には分からないいろんな苦労をですね、抱えながら日々仕事をしてくれてるような状況です。で、ネピドの状況なんですけど、私も初めて行ったんですが、20年前にその神田さんがミャンマーに来られた時はもちろん首都ではなくてですね、最近になって首都になった場所なんですけれども、何もないこう原野を切り開いて、官庁の建物を、いわゆる日本の霞が関みたいな建物を建てたり、議会を作ったりっていう風にしたので、かなり土地がこう遊んでるような状況で、片側10車線の道路なんかもあるぐらいで、ものすごくこう莫大な土地を使って新しく町を作ったんだけれども、人がいないというような状況でした。もともと住民いない場所ですし、さらに働ける、なんて言うんでしょうね、企業があるわけでもないですし、いわゆるその 役所があるだけなんですけど、その役所があって政府要人、いわゆる国軍の幹部みたいな人たちの家の周りにゾロゾロと兵士がいてですね、あの自動小銃持って見回っていて、時々車で走ってると中ちょっと確認させてくれと言って中覗かれたりして、まあ物々しい、あのヤンゴンよりは静かで、人もいないので静かで牧歌的なんですけれども、一見ただその人の人口の割にやたら兵士が多いので、あの緊張感はヤンゴンよりも高い感じはありました。
なるほど。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
でもまああのネピドって確かヤンゴンからだいぶ離れてますよね。
そうですね、あの今なかなかあの飛行機がないので車で行きましたが6時間ぐらいかかりました、
うん、ということはそちらではそのネピドではホテルかなんかに泊まるんですか？
あ、ホテルに泊まりました。ホテルもやってないところもあるんですけれども、まあヒルトンが開いてまして、うん、ヒルトンに泊まりました。あの、いわゆるヒルトンらしいヒルトンじゃなくてですね、平屋建てのヒルトンで、
あ、そういうのがあるんですね。
庭も、はい、庭もすごく広くて、あの部屋自体は普通のヒルトンだと思うんですけれども、多分その土地があまりにも大きいので、多分何でしょう、高くする必要はなかったんでしょうね、うん、あの建物、あの広い中庭も大きなヒルトンに泊まりました、うん、ガラガラで、あのあ、お店というかあの、レストランでですね、あの宿泊客には1日につき20ドルあの食事券をあげますと言われて、でドルでもらうんですけど、20ドル分で、クーデター後はですね、チャットが急落してまして、うんうん、あの20ドルが多分以前の40ドルぐらいの価値になってしまっているので、一人で40ドル食事食べるって結構大変じゃないですか、うん、日本でも
まあ、まあ、
もう、はい、あのただなんかこうちょっと貧乏根性が出てしまった、私はあの2泊3日で使い切りましたけど、あの40ドル分ですね。
なるほど。
それ40ドル分なので8000円分ぐらいあるぐらいな勢いですけど、あのこんなんでやっていけるのかなと思ってお店のそのレストランの人に聞いたら、あのとにかく稼働させたいので、あの来月も泊まりに来てほしいと。で、あのクーポンはさらにあの増額して渡したいみたいなことを言っているぐらい、ちょっとだから景気はそれ本当に悪くなるだろうなっていうのは心配ですね。
うんうん、ね、今のチャットっていうのはだからあのミャンマーの現地通貨ですよね。
はい、あ、そうです。はい、
うん。だいぶやっぱり下落してるんですか？
下落してますね。一時期は、1ドルが1300チャットがクーデター前だったんですけど、うん、それが9月ぐらいに2000を超えて、2000チャットを超えて、今は1700とか1800で安定、まあ、安定と言っていうか、あの、そこで留まってるんですが、うんうん、あの、いわゆるチャットが安くなるってことは物の値段が上がるので、
なるほど、
庶民にとってはその物価が高くなってるっていうことで、で、かつ、その、職業もですね、仕事も減ってますから、仕事減って収入減って物の値段が上がるっていうのはもう本当に大変な状況で、それもあって、あの冒頭にお伝えした、あの、物乞いの方が増えてるっていうのにつながってるんだろうなと思います。
で、まあ、おそらく日本でもですね、多くの人がですね、気をもんでいるのがですね、やっぱり民主化デモ、はい、あるいは、まあ、反体制デモといいますか、その軍部に対するデモっていうのがあって、で、鎮圧されましたよね。
はいはいはい、
でもうそれからだいぶ時間が経ちましたが、その後、はい、そのデモあるいはそういったこう人々の様子状態ってのはどうなってるんでしょう？
ですね、あの大きなデモ2月3月に2月1日にクーデターが起きた後に2月3月に大規模なデモが起きました。でそのデモっていうのは、あの一つの町に、例えばヤンゴンだったらヤンゴンに数万人ぐらいが町に出てプラカード持って行進してっていう、もう大規模デモでした。でそれはもう国軍が無差別に銃を発射して銃撃して大勢の方が亡くなって、いわゆる鎮圧をされ、弾圧されて鎮圧されたんですが、今起きているのが、 数人から十数人、20人ぐらいの若者が、こう、フラッシュモブのような感じで、ふわっとこう集まってですね、で、急にスー・チーさんの肖像をバッと出して、民主化でも、民主化を訴える、歌を歌うみたいなことを、2、3分してバッと解散するっていうのをやってます。で、それを、動画に撮って SNS でバッとばらまいて、自分たちはまだこうやって抵抗を続けてるんだっていうのを世間に訴えるっていうのをしています。それはヤンゴンだけではなくて、地方でもそうですし、各地で起きてます。
ただまあ、やっぱりこう、ね、ただそうやって、どうぞどうぞ。
ただですね、そういうフラッシュモブみたいな形のものも、まあ、国軍の兵士っていうのはいろんなところにいてこう監視してますし、うん、私服警官みたいな感じで、私服兵士みたいなのもいるんですね。あと、覆面パトカーみたいな感じで、覆面軍事車両みたいなのもあったりして、うん、そういう、なんでしょう、不穏な動き、国軍にとって不穏な動きがあると、バーッと駆けつけて鎮圧するっていうのは、かなり力を入れてやっているようで、12月の上旬に起きたのが、ヤンゴンの住宅地で20人ぐらいの若者がフラッシュモブのような形でデモを始めようとしたら、そこに国軍車両が駆けつけてというよりは、そのデモ隊に向かってスピードを加速して、後ろからこう、数人跳ねたんですね、住民を。住民を跳ねて、ちょっと現地メディアの情報も錯綜してるんですが、5人ぐらい亡くなったっていう情報が出てます。国軍は死傷者ゼロだって言ってるんですけども、死者はゼロだと言ってるんですが、そういうことも起きてます。で、そういうことが起きると、まあ、市民も反発するので、安全な形でデモをやろうということで、サイレントデモといって、家の中に引きこもって経済活動を止めて、国軍の統治機能を麻痺させようっていう、そういうデモの呼びかけをしてですね、うんうん、日にちを決めてサイレントストライキっていうのをやったりして抵抗は続いてます。
なんか先日もかなり大規模なそのサイレントデモってのあったみたいですね、はい、
そうですね、ヤンゴンを中心にありまして、もうその日は午前10時から午後4時まではサイレントデモ、サイレントストライキをしましょうというのが SNS で呼びかけられていて、みんなしっかりそれを守ってですね、私も街をこううろうろしたんですけど、車で走ってるのはまあ、私たちみたいなメディアの取材の車か、巡回してる兵士の車両ぐらいしかなかったです。
うん、ということはやっぱりその、まあ、大半の人はこういうその状況に対してやっぱ心の中ではこのままであっていいとは思っていないっていうところですか。
そうですね、力で抑え込められてしまったので仕方なくデモを諦めて、ただ可能な形のデモを考えながらやっていこうっていうのが今の状況なんだと思います。
うんうん、あとその今ね SNS でいろいろな情報がね拡散してるって話もありましたけれども、はい、これって具体的に言うとどんな SNS 使ってるんですか？はい、
これはですね、Facebook それから Twitter、うんが主なんですけれども、まあ、一番ポピュラーなのが Facebook だったんですが、うん、国軍は Facebook 使えなくしてしまいまして、ミャンマー国内で。で、ただ一方で、もう Facebook でいろんな人とつながるっていうのはミャンマーの人たちに馴染んでいたので、VPN を使って Facebook に、たどり着くような感じで使ってます。今でも使ってますし、ちょっと不思議なのは、国軍が遮断したのに、国軍もフェイスブックで発信したりしてるので、ちょっとそこら辺が面白いなと思うんですけど。
なるほど、それはですね、イランにいた私も割と見慣れた状況といいますか、はい、イランでも、はいはい、基本的にフェイスブックもツイッターも使っちゃダメなんですよ。はい、で、イラン国内のネットワークでは遮断されているんです。はいはい、イランでは大体ですね、はい、宗教的なこともあるんですが、例えば、お酒のサイト、酒造販売会社ですね、サントリーみたいなね、とか、あと、まあ、ポルノのサイトとかっていうのは全部遮断されてるんですよね。はい、で、そういう中に海外のメディアとかも含まれているんですけれども、はいはい、で、ツイッター、フェイスブックとかもそうなんですが、やっぱり VPN、はい、VPN ってのはあれですね、その回線をこう別のところにつなげることによって、例えばイランにいながら、はい、日本からつないでいるような形でね、接続をしたりすることができると。うん、そうすると、そのイランの国内のブロックはこうね、回避できるわけなんですが、イランでも、 なぜかの最高指導者のハメネイ氏からですね、閣僚から大統領からみんなフェイスブックもツイートもやってるっていうですね、こう不思議な状態ではありましたね。
なるほど、うん、不思議ですよね。なんかこう矛盾、ものすごい矛盾じゃないかと思うんですけど、あんまりそこは感じてないのか、普通に発表ものがフェイスブック通じてあったりするので、うん、例えば困ってしまうのがフェイスブックでしか発表してない声明なんかをあるんですけど、フェイスブックを通じて出したみたいに原稿で書くときに過去のその原稿と矛盾が生じてしまう。国軍がフェイスブックを禁じてるのにフェイスブックで出した、どういうことなんだろうってなってしまうので、ここめんどくさいなと思ったりしてますがそれぐらい馴染んでるっていう、ミャンマーの人たちはフェイスブックをよく使ってます。
そうなんですよね。東南アジアってもうどの国も大体フェイスブックめちゃくちゃ使ってますからね。
そうですね。取材の手法の一つにもフェイスブック、まあ日本の記者もやってると思うんですけど、それよりも何て言うんでしょう、もっと身近というか、もっと最初にトライするのがフェイスブックで何か呼びかけて、取材相手を探すみたいなことをうちの助手もやったりしています。
ただそのさっきのね、こうデモなんかをや、はい、フラッシュモブ的にデモなんかをしたのを、その SNS 上でね、拡散するっていうのは、でも例えば自分の顔が映ってしまったりとか、あとまあアカウントを特定されたりとか、そういう危険はないんですかね。
危険もありますね。なのでそのいわゆるインフルエンサーみたいな人っていうのは、そういうものをまあ頻繁に出しているので、国軍からも目をつけられて、おそらくブラックリストに載ってるんだと思います。そういう人たちの逮捕はですね、国営紙に大々的に載っていて、まあ彼らは特に他の人よりも何かやったというわけではないんですけど、まあ民主化デモの指導者としての立場で逮捕されてるっていうのが、そういう SNS が絡んでることが多いと思います。
なるほど。であとあれですね、はい、そういうまあこうなかなかね、デモなんかもままならない状況の中で、でもあえてデモをする人たちっていうことになると、はい、こうある種のこの過激化みたいなことは起きてないですか。
そうですね、これが多分今の一番の問題になってるんじゃないかなと思うんですが、スーチーさんが拘束された後に、まあ、大所のそのスーチーさんが率いている与党、元与党と言っていいのか、国民民主連盟の指導者、幹部クラスが、まあ、軒並み捕まってしまった後に、そういう人たちを支持していた民主派のグループの人たちが、オンライン上で統一政府というのを立ち上げてですね、オンラインでしか活動してないんですね。実態活動しようとしたら弾圧されちゃうので、オンラインで活動して、オンラインでいろんなことを呼びかけてるんですけども、その人たちがですね、9月に、これからは武力闘争だということを呼びかけて、で、それまでも、ちょこちょこ、武力闘争をしようとする市民のグループが各地で、なんて言うんでしょう。ゲリラ的な戦闘を仕掛けてですね、局地的な戦闘が起きるってことはあったんですけれども、その統一政府のオンラインでの呼びかけっていうのが、まあ、きっかけになったのか、明らかにちょっと増えている感じは見受けられます。そういう、いわゆる市民が武器を持って戦おうとしてる。で、戦っても相手の方が軍事力が、まあ、勝ってますので、どうしてもゲリラ的になります。で、ゲリラ的になると、まあ、暗殺とかですね、国軍の関係者を暗殺するとか、爆破を仕掛けるとかなんですが、これが結構誰を狙ってるのか分からなかったり、巻き添えが出てしまったりしていて、市民の不安は、まあ、そういう、国軍も怖いし、巻き添えにもなりたくないし、っていうので、余計にこう口を閉ざしているというかですね、もう関わらないように、もう仕事に行って家に帰って、外で遊ぶこともそれほどなく、大きなショッピングモールであれば治安は大丈夫だろうと思って一風堂でラーメン食べるとか、そんな感じになってるんじゃないかなと思います。国軍の施設とかに近づくとですね、やっぱ危ないので、何が起きるかわからないっていうのが多分一番の今の不安なんだろうなと思います。
なるほど。まあ、国軍側のそういった弾圧もさることながら、はい、そういったその武力闘争を掲げるような、はい、まあ、過激化した民主派の方に、はい、から見ると、はい、その国軍に近いんじゃないかお前はっていうふうに思われることもリスクになってしまうと、はい、
そうですね。本当にそれがリスクになってしまいますし、その SNS でそういうものが拡散されて、国軍の内通者だとされてしまうってこともあるそうなんですね。で、その時に、うん、本当に国軍の内通者であっても殺されるのは問題だと思いますけれども、うん、国軍の関係者じゃない人も内通者だと言われかねない怖さがあるので、そういうところに関わらないようにしようって、思う人々がどんどんこう口を閉ざして、社会がこう重苦しい雰囲気になっていってると。もう仕方ないんですけども、そうなるのは自然のことだと思うんですが、そういう雰囲気が今包み込んでるような状態です。
でもしかしそうなってくるとですよ、福山さんもそうだしね、福山さんだって実際にその国軍の、はい、を作っている政府に取材をしているし、それからそこにはミャンマー人の助手さんもいらっしゃるわけですよね。
はい、
それはその、はい、そうなんです。なんていうんですか、過激化した民主派の人たちから見たら国軍に協力する行為じゃないかっていうことになって狙われるっていうことはないんですか。
はい、それが本当に不安で、何をしたらいけないのかとかですね、何をすれば安全なのかっていうのが本当に気になってで、こちらに入国したんですが、わからないっていうのがもう最終的な結論で、私はまだそのビルマ語の SNS の炎上とか、私ビルマ語はよくわからないので、何とも思わないんですけども、助手はその SNS で情報入手したりすることもこちらでは多いので、その時に、結構自分も非難されてると。国軍会見に出てるのを、テレビカメラにあいつの顔が映っていたと。彼は統治を認めたんだ、国軍の統治を認めたんだとか、あとそのこれだけ大変な状況なのに彼はヤンゴンで平和に暮らしているのは国軍と通じているんだとか、で一方で助手にしてみれば国軍からは民主派と通じてるんだと思われてるに違いないと。ただ自分は仕事をしてるだけで、いろんな感情は全部もう持たないようにして、もう中立の立場で仕事しようとすればするほど両方から睨まれるっていうのは非常にストレスにはなってると思います。うちの助手だけじゃなくていろんなローカルメディアも含めて今そういうところにぶち当たってるような状況です。
なるほど。ちょっとね、まだいろいろお話を伺いたいんですけれども、はい、今回ちょっと一旦ここで引き取らせていただきます。はい、福山さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、福山亜紀記者のお話を聞いてきました。さてね、福山さん、今回のことも含めて、はい、このミャンマーの記事っていうのが、はい、朝日新聞デジタルでいろいろ読めるってことですよね。
はい、そうです。紙面にも出してますし、朝日新聞デジタルにも出してますし、あとはニュースレターといってこうメールで届く形のワールドインサイトというものにも出してます。
なんかこちらで見ていても、特にね、はい、ミャンマーに入国してからも席を切ってにいっぱい書いてますよね。
そうですね。いろいろ書くことはたくさんあって、うん、取材することもたくさんあって、とても忙しい毎日ではあるんですけども、安全に気をつけながら、
ね、やろうと思ってます。本当にそこが大変ね、重要だなっていうのを今、話を聞いて本当に思いましたね。
はい、はい、そうですね。手探りではあるんですけども、うんうん、はい、気をつけてやっていこうと思ってます。
記事の一部に対してはですね、このポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておこうと思いますので、はい、ぜひ読んでいただければと思います。はい、福山さん、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。